こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これさえ知っておけば小説は簡単に書けます。は小説家中村カロが創作を始めたい人に向けて執筆の手順と考え方を整理した実践的な入門書である。小伝写真書として2023年に刊行され、アイデアの見つけ方から読者を引き込む構成、サイトルプロットキャラクターの設計、文章を書き出し展開、結末までを順に扱う。著者は工学部出身で準備のない状態から小説を書き始めた経験を持つ。本書はその試行錯誤のうち実際に役立った方法を再現可能な工程として示そうとするものだ。中心にあるのはひらめきや才能だけに創作を委ねず誰に何を届けるかを定め、構造と文章の働きを理解して原稿を組み立てるという姿勢である。簡単という題名は努力を不要にするという意味ではなく、迷いがちな作業を分解し書くべき方向を明確にすることを指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、執筆の出発点をペルソナの設定に置く本書がまず重視するのは、作者自身の表現欲求をただ書き始める前に想定する読者像、すなわちペルソを作ることである。これは市場調査のためだけの概念ではない。どのような人物が、どんな場面で、何に心を動かされる物語を求めるのかを仮に定めることで、題材、語り口、情報量、場面の選び方に判断基準が生まれる。小説は書き手だけで完結する文章ではなく、読者がページをめくり人物や出来事を受け取ることで成立する。そのため漠然と多くの人に読まれたいと考えるより具体的な一人を想定した方が作品の焦点は合わせやすい。本書の方法の特徴はアイデアやプロットよりも前にこの受け手への意識を置く点にある。書いている途中で迷った際にもペルソナは有効である。説明を増やすべきか省くべきか、意外性を優先するか情緒を深めるかといった選択を想定読者に照らして検討できるからだ。ただしこれは読者の好みに迎合して作品を均質化するための仕組みではない。自分が書きたいものを読まれる形へ翻訳するための設計上の起点として理解するのが適切である。次に、物語を面白さと構造の両面から組み立てる。本書は作品を面白くすることを偶然の産物としてではなく、物語構造を生かす技術として捉える。紹介情報では小説に見られる鏡合わせの二大類型とそれらに共通する本質的なクライマックスの作り方が論じられるとされる。個別のスキンクを模倣するための定型ではなく、出来事の配置と変化の見せ方を理解するための枠組みである。読者が物語を読み続けるのは情報が並んでいるからではなく、人物の現在が過去とどう結びつき先に何が起こりうるのかという問いが更新され続けるからだ。レビューで言及される過去と未来とのプロットの交差や日常から非日常へ移り再び日常へ戻る中での成長は変化を可視化する考え方として読める。特にクライマックスは派手な事件を置くだけでは十分でない。それまでに提示した人物の欲求、葛藤、選択の積み重ねが集中し読者に避けがたい帰結と感じられる必要がある。本書の構成論は途中の場面にも役割を問う契機を与える。各場面が人物、対立、伏線、期待のいずれにどう働くかを考えれば説明の重複や結末に接続しない展開を減らしやすい。さらに、サイトルプロットキャラクターストーリーを分けて設計する。第4章で扱われるタイトル、プロット、キャラクター、ストーリーの設計は創作時に混同されやすい要素を分けて考えるための実務的な視点である。サイトルは作品の入り口であり読者に内容への予感を与える。一方、プロットは出来事の骨組み、キャラクターは出来事に反応し選択する主体、ストーリーはそれらが読者に経験される流れとして考えられる。これらを一つのアイデアとして扱うと魅力的な設定はあるのに人物が動かない、出来事は多いのに何の話なのか伝わらないといった問題が起こりやすい。本書が示す順序だった方法の利点は問題の所在を切り分けられることにある。例えば中盤が停滞する場合、事件を足す前に主人公が何を望み何を失う恐れがあり、なぜ現在の選択をするのかを確認する必要がある。結末の弱さも最後の一場面だけを直すより序盤から約束してきた問いと対比する方が効果的である。設計は創作の自由を狭めるものではない。わしろ、変えるべき箇所と守るべき軸を把握し開口を具体的に進めるための道具になる。本書は着想を作品へ変換する際この複数の部品を往復させる重要性を伝える。そして語順と段落の機能から読ませる文章を検討する。本書は物語の設計だけでなく文章そのものの技術にも踏み込む。紹介文ではセンテンスにおける語順の合理性、段落が担う役割、避けるべき慣用表現などを文例とともに検討するとされる。この焦点は重要である。優れたプロットであっても文の焦点が曖昧であったり段落ごとの話題が整理されていなかったりすれば 読者は出来事と感情のつながりを追いにくくなる。語順は単なる文法上の正しさではなく、何を先に見せ、何を最後に印象付けるかという情報の演出である。段落も空白の単位ではなく、視点、時間、行為、感情、論点などの変化を読者に知らせ、読む速度を整える働きを持つ。また文学的に見える規制句や抽象的な言い回しに頼りすぎると、人物固有の知覚や場面の具体性が薄れる。本書の文章術は過敏な表現を集めるより、読者がどの順番で状況を理解し、何を受け取るかを点検する方向にあると言える。これは新人向けの基本であると同時に、推敲の実践的な基準でもある。原稿を読み返す際、各文が伝える中心は何か、各段落が前後とどう接続するかを問うこと。説明方や意味の曖昧さを発見しやすくなる。最後に、書き出しから終わらせ方までを独立した技術として扱う。本書は小説の書き出し、書き進め方、終わらせ方をそれぞれ章として扱い、完成までの工程を落とさせない。これは書き始めることと書き切ることが別種の難しさを持つという認識に基づく。書き出しではありふれた導入や機能しない表現を避けつつ、読者に作品固有の世界、人物、声、あるいは未解決の問いを提示する必要がある。川端康成、雪国の冒頭を理想として参照するという点からも、冒頭を単なる説明ではなく、作品全体の感触と期待を凝縮する場所として考えていることが伺える。中盤では、最初の着想を繰り返すだけでなく、人物の状況と読者の理解を変化させ続けなければならない。そして結末では、すべてを説明し尽くすことより、物語が積み上げてきた問いにふさわしい形で変化や到達点を示すことが重要になる。本書が結末までを丁寧に指導対象に含めることは、断片的な創作助言と異なる点である。初心者は冒頭に時間を使い切ったり、終盤で解決を急いだりしがちだが、各局面に異なる役割があると理解すれば、全体を見渡して配分できる。作品を書き出せる原稿ではなく、完結した小説へ向けるための構成である。結論として、本書は、小説を書いてみたいが着手点がわからない人、書き始めても構成や結末で止まりやすい人に特に向く。また、感覚的に書いてきた経験者が自作を開講する際の確認項目を得るために読む意義もある。ペルソナ、アイデア、構造設計、文章、冒頭、展開、結末を連続した工程として扱うため、部分的な技法集では得にくい全体像をつかみやすい。読者を意識すること、場面と段落に役割を持たせること、クライマックスと結末から逆算して作品を点検することは、執筆後すぐに使える実践的な利益である。同種の創作本には、発想法だけを強調するもの、名作の分析に重点を置くもの、文章表現に絞るものが多い。その中で本書は、著者自身が試行錯誤から抽出した方法を完成まで進む順番に配置している点に特徴がある。読めば誰でも容易に傑作を書けると約束する本ではなく、努力を向ける先を具体化する入門書として位置づけるのが妥当だろう。さらに、小説の仕組みを知ることで、映画やテレビドラマを含む物語表現を展開転換、文章や場面の効果という観点から読み解く視野も得られる。創作と鑑賞を往復したい読者にも有用な一冊である。ご支援いただける場合は、中村子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。